そして女に、あなたの罪は許されたと言われた。続いてこうあるんですね。すると同席の者たちが心の中で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体何者だろう。罪を許すことは神様にしか許されない。その宣言をなされた。なぜあなたは罪を許すことができるんですかと、しかし誰も反論できないほどの権威と力があった。みんな認めざるを得なかった。罪を許すことさえするこの人は、イエス様の言葉を本当に決して滅びることがない。おかしいじゃないか、あなたが罪の許しを宣言するなんてと言えない、誰も取り消せない宣言がこうしてなされた。イエス様を愛するということは、この御言葉を愛するものです。この御言葉を愛することができるということは、どれほどの罪の苦しみを持ち、この方しかと決死の思いでその足元にたどり着いたもの、そのものこそが十字架のもとにたどり着いて、もしかしたら見えることもできない、この女性もそうでしょう、足元を拭うイエス様の御顔を見ることさえできないで、ただただただうつむいて足元にすがるだけの、しかしその思いをイエス様は受け取られて、二度と取り消されない、あなたの罪は許された、つまりあなたの居場所は天国において用意され永遠のものとなる。続いて、それが死んでから後のだけの、しばしも忍耐を必要とする宣言ではないことが50節に記されています。しかしイエスは女に向かって言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。イエス様から義と認められた、それしかない、その信仰、イエス様しかない、それがあなたを救った、その救いは永遠の安心となる、二度と取り消されない平安となる、イエス様の愛に居場所を見出し安心して立ち上がっていく、そういう力をこの人は得たんです。何よりも自分がこのままではといういろんな思い、神様の許しに生きるということは他の何でもない、自分を受け入れるということ。でもなかなか自分で自分を受け入れることも本当は難しいものです。しかしそれの全てを超えてイエス様が受け入れてくださった、イエス様が認めてくださった、イエス様が命をくださった、そのお方がいつも共にいてくださる、安心することができる、いつもあなたの罪は許された、そして何よりもこの女は多く愛した、そこまで認めてくださった。どうしようもなく、しょうがないなという宣言ではなく、多くを愛したから思いが通じ、それを受け入れてくださって許された、そう宣言される、その喜び、いっぺんに変えられる、その救いの中に彼女は安心して歩むことができるものとなったんです。さて、佐伯先生、その引きこもり状態の中で彼は何度も自死を試みるところにまで陥るんですね。そこからどうやって彼は立ち上がったのか。実は彼の友人がやはり 慈悲をしてしまうんですね。まあ、佐伯先生も本当にその頃はどん底だったそうです。もうどうしようもなくなって、結局病院に入院せざるを得なくなってしまうんです。でも彼はそうした病院に入院したことで、ああもうそのレッテルが貼られたと。まあ本当に今でもそうですが、もっと前、20年以上前の話で精神病院に入院したなんていうその経歴がついてしまったら、もう自分はやっていけない。そういう中、自分と同じように悩んでいた友人が死んでしまった。するとそのお母さんが自分に会いに来て聖書をプレゼントしてくれたっていうんです。そのお母さんも本当に悲しみの中にあったことでしょう。自分の息子を失うその悲しみ、しかし日本の社会はそんなに優しい社会ではない面があります。ただでさえ自分の息子を守ってやれなかったという深い後悔の中にあるそのお母さんにいろんな声がかけられたと思うんです。その思いを本当に分かって声をかける人というのはそんなに残念ながらいることはないと思うんです。慰めているようでもかえって傷を深める言葉があることでしょうし、中には息子さんを守ってやれなかった、息子さんが自殺したということは親にも問題があったんじゃないかというような、そんな声がもし誰かが言ってないにしても、まあ、そういうふうに深く感じることでしょう。しかしそのお母さんは幸いのことに聖書に出会った、イエス様に出会って、それだけではない、そうしたおそらく全てを許されたんでしょう。確かに、まあ、たとえ子供が自殺をしていなかったとしても、親が子供に対して後悔しないなんていうことはありえないです。だからこそ本当に許されなければ、そうしたところから立ち上がることはできないでしょう。同じ自殺を繰り返す自分の息子の友人に聖書をプレゼントしたっていうことは、本当に許されて立ち上がって安心していくっていうその道が見出されたからこそ、佐伯先生のもとに聖書が届き、佐伯先生はまた聖書の中から、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そこに平安を見出し、自分でさえもう抹消したい、もう自分はいなくなった方がいい、もう本当に散々悩みに悩んで、自分がいなくなったからといって世界が変わるだろうかという、本当にそういう中に落ち込んで、つまり自分なんて誰も必要としていない、もうその苦しみからもう何度も命を絶った、その彼がバイブルキャンプで最初に語ったのは、僕は本当に今幸せですって言うんです。ガラスの肘、そういう少年時代を過ごしたその佐々木先生が、本当に幸せです、大谷翔平と変わることができると言われても変わりませんと、まあそう言い切ったんですね。でもその左手にはリストカットの跡がたくさんあって、まあ、小学校5、6年生の男の子たちがそれをしげしげと見て、やっぱり言葉だけではなかなか伝わらないものが、しかし痛かったんじゃないんですか、本当に大変などんな苦しみだっただろうか、しかし神様ってその人をこんな立ち上がらせてくださる豊かな愛の人に変えてくださる、子供たちに最も伝わったことではないかと思います。そのことは、非常に苦しんで息子を救えなかった、しかし息子を救えなかったけれども、この人を救えるかもしれない、あ 人が救われるっていうのは本当に大きな力があるな。そして息子を失った